ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは、ネクスコ中日本サービス株式会社、取締役、総務統括部長兼総務企画部長の小島邦彦さん、そして同じくネクスコ中日本サービス株式会社の総務企画部、広告コミュニケーション事業課の、主任浅井由紀さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、実はですね、先月ですよね、4月、はい、楽しい旅行に一緒に行かせていただきましたが、その名もパラクティブツアーというね、ちょっと聞いたことがない名前ですよね、はい、高山白川村に一緒に行かせていただいたんですが、はい、春日が丘高等学校春日井市にあるのインターアクトクラブの皆さんと一緒にということだったんですが、私インターアクトクラブの、松本先生に声をかけられてだったんですけど、はい、そもそも発端がどうしてこうやって旅行に行こうよってことになったんですか。はい、
去年の夏に春日が丘高校の皆さんが出演していたソーシャルビジネスの全国大会に、はい、私たちネクスコ中日本サービスが審査員として参加をしていまして、そこで春日が丘高校のインターアクトクラブの皆さんと初めてお会いをしまして、インターアクトクラブで取り組んでいる活動とかそういったところに共感をして、何か一緒に新しいビジネスができないかということで企画を始めたのが一番最初のきっかけです。
はい、審査員で参加をされてたんですね。
はい、私が審査員として参加いたしまして、その中で春日が丘高校ですね、この時の文部科学大臣賞を受賞されておりました。
すごいですね。はい、だから全国大会に行くっていうことはまず地区大会でちょっと勝ち抜いて全国に行き、はい、文部科学大臣賞を受賞したのがこのツアーの内容だったんですか。
また違う
全然違う
取り組みではあったんですけれども、その時にですね、私たちも今度この中部大学春日が丘高校さんと何ができるかということを、昨年9月ぐらいからでしたかね、一緒に検討を始めました。
この発表は素敵な内容だったんですか。
はい、素晴らしい発表だったよね。
そうですね、本当にその高校生の元気さというか、そういったところもあって明るくて、内容はいろんな障害者の方だったり、お子さんの支援といったような内容だったんですけど、ダンスを交えて明るく発表されていたので、すごく感心しました。
もう本当にインターアクトクラブの人たちってこう何年か、まあ、だからもう最初に会った人たちはもう社会人になってるんですけど、はい、本当に皆さん元気で明るくて、ね、高校生にあまり思えないですよね。
そうなんですよ、なんか大人といいますか、考え方もしっかりしてますし、
はい、
とはいえやっぱり元気がすごくあってです ね、 で
休憩時間にお菓子食べてるようなところは、あ、高校生だなっていう
そうですね、
はい、感じがしたんですけど、じゃあいろんなこう話をする中でこの旅行が、
はい
はい、まあ、そうですよね、ネクスコ中日本さんが協力できることっていうと、はい、やっぱりこう道路ですもんね。その通りです、
はい、高速道路を活用した何かができないかなということで考えました、は
い、で、このツアーになったということで、じゃあどのぐらい前から企画は始まったんですか。ゆきさんが担当。
あ、そうですね、私がメインの担当として携わらせていただいていて、去年の9月ぐらいから高校生と意見交換を始めて、で最初の意見交換の時に高校生からこういった旅行ができないかというようなアイデアをもらって、でそこから月に1回、
はい、
毎月こうミーティングをして、
はい、
でようやく4月に実現したという形です。
いや、どんなことが大変でした。
そうですね、やっぱり実際に私はそういった障害を持った方と今まであまり関わったことがなかったので、どういったことが大変なのかとか、できないのかとか、そういったところが全く分からなかったので、そこをこう考えて こう安全にでもこう楽しんでもらえるようなツアーにこう企画していくというところが一番大変だったところです。
はい、そうなんですよね。で、ネクスコ中日本サービスの方たちからも、運営スタッフとして当日もですよね、7人ですね、はい、いらっしゃったんですけど、こう誰を選ぶかとか、小島さんが選ばれた、
ね、こちらですね、私たちプロジェクトチームをもともと組んで、はい、そのプロジェクトチームの中で何か新たなことをやっていこうということを考えておりました、
はい、じゃあこの旅行の企画の前段階で、はいはい、
そのプロジェクトチームを立ち上げたのが、7月ぐらいでしたので、はい、そこからその中でもこのツアーがいいなということ でそのメンバーたちを中心に今回参加することとなりました。
なるほど。で、やっぱり、まあ、そこで、ね、私も松本先生に声をかけていただいて、実際5組、
はい、
でちょっと障害もバラバラの方がいいなみたいなことを言われたので、はい、まあ、5組、まあ、もう旅行に行くって言ったらもうすぐに集まったんですけど、
よかったです。それは
もう行く行くとか何とかするという感じで。でもこのパラクティブツアー、パラクティブって言葉ってこう聞いたことがない言葉ですよね、
はい
はい、これも造語ですよね、はい、高校生が。
そうですね、はい、高校生にぜひツアーのタイトルを考えてほしいというお願いを私からしまして、で実際に考えてもらった言葉になります。
これはどうですか、思いもよらない。
そうですね、高校生ならではの発想で、まあ、パラは、パラリンピックなどのパラを使って、はいはい、アクティブという造語とですね、はい、アクティブを重ね合わせた造語となっていて、はい、特にアクティブにはですね、皆さんが自発的に自主的に、うん、能動的に活発に参加していただきたいという思いを込めたというふうに伺っております。
はい、そうなんですよ。ここに実は旅のしおりというのもインタアクトの、ね、はい、子が作ってくれたんですけど、パラ並んで立つプラスアクティブ、活動的積極的な、でパラクティブツアーは観光を通じてみんなに優しい街を作ることを目指していますということで、まあ本当に素晴らしいしおりもそうですけど、下見にもね行ってくださって、ね、
はい、
これは日帰りで、はい、高山藩と白川藩と分かれて、はい、どうでした、下見で問題点が分かったとか。
そうですね、下見の日ちょうど天気が悪くて、この天気が崩れてしまうといろんな課題が出てくるなということは感じました。
そうですね、はい、
車
椅子とかもね、
はい、そうですね、車椅子を実際に借りて、高校生が座って、で押したらどうなるのかなとか、そういったところを見ていまして、やっぱりちょっと古い街並みだったりするので、どうしても少し段差があったりとか、ちょっとここのお店に人がいっぱい来たら入れないかもしれないなとか、いろいろあったんですけども、はい、ただ実際こう旅行してみて、みんなでこう支えながらやっていたら、視察の時はここはちょっと危ないから行かない方がいいかもしれないねって言ってたところも行けたりしたので、なんかそういったところは気づきにはなりましたね。
そうなんですよね。白川郷の絶景を見た、本当、はい、素晴らしかったですね、
はい、よかったです。あれは、
はい、あれも下見の中では危ないかなって声が上がってたところですか、
はい、やはり崖になっている、あるいはですね足場が悪いということで、ここまではちょっと無理かなと、もっとこう安全にご覧いただけるところを、私たち探してたんですけれども、まあ、当日天気もよく、でまたですねもう皆さん本当に支え合って、それで皆さんをお連れしたりすることができましたんで、本当に良かったと思います、
本当ですね。なんか本当にこうバリアフリーはに越したことはないけども、バリア以上に人の力は大事だなっていうふうに思いましたよね、
は
い、
そうですね。陣屋も最初はなかなか中に入ることは難しいのかなと思いましたけれども、観光客の方はじめですね、他に施設の方もですね、皆さんが協力し合って、なんとかこう中を見ることができてですね、あれも良かったなと感じましたね。
うちも車椅子でね 回らせてもらったんですけど、スロープをつけてくれて、はい、入り口のところに、はい、で中を、ね、回ることができてっていうのは本当良かったですね。でまた天気が良かったっていうのは本当に良かったですよね。
そうですね、
そうですね、一番こう心配だったところではあったんですけども、なんとかこう晴れて2日間ともすごくいい天気だったので、 そこは一番良かったなと思いますね。
はい、で今日ね、まあ、代表してお二人来ていただいたんですが、あとカメラマンで小谷さんがね、はい、今日来てくださってるんですけど、皆さんの中で何かありました、あだったねこうだったねっていう終わっての反省会というか感想会みたいなのは。
そうですね、でもみんながこう言っていたのは、本当にこのツアーを企画してよかったねっていう話をしていて、すごくこういったツアーをやる意義を感じたので、なんとかこれから継続してできるように、ちょっと改善とかを考えていこうという話は今しています。
これは今回一泊二日で、で本当にすごいのは、サービスエリアでの休憩がすごく多くて、はいはい、移動も苦にならない感じでしたね。
そうでしたか。
うん、それはやはりそう、あとコンシェルジュ、
あそうです、ね、
サービスエリアのコンシェルジュ、はい、あれはどこでもいるわけではなく、
はいはいはい、サービスエリア限定されたサービスエリアに、コンシェルジュはネクスコ中日本サービスの社員として配置されております。で日頃いろんなお客様のですね、対応をしているということで、接客には十分慣れてはいるんですけれども、今回多分初めてだったと思います。はい、その中ですごく皆さん一生懸命、対応されたり、もう本当に笑顔で素晴らしかったと思います。
ね、素晴らしかったです。おすすめのお土産を
そうですね、
教えてくださったりということだったんですけども、これはじゃあゆくゆくは、ま、私たちねちょっと今回サンプルということで無料で行かせていただけたんですけど、こうゆくゆくはこれを商品にしていくっていうことですか。
はい、持続的にこれを開催するためには、やはりいろんな企業の方とかですね、あるいは行政の方、さまざまな協力を得た上で、その上で商品として、まあ、商品という言い方が、正確かどうか分かりませんけれども、継続的に開催できるそういった道をですね、これから模索していきたいと考えております。
で今回公園が白川村って書いてあるんですけど、はい、説明してくださった方ですかね。はい、はいはい、どんなふうに公園を取ったんですか。お願いに行ったというお付き合い、
はい、もともと白川村ではですね、SDGs を中心とした研修を私たち行っております。
はい、
でその中でつながりがありました白川村成原課長様とですね、はい、今回いろいろとお話をして、それだったら講演するよということで話がトントンと進みました。
でお弁当をね、はい、食べてで道の駅合掌造りミュージアムも見学して、すごくこうね、
はい、
素敵な場所でしたよね。はい、
施設も白川村さんですね、無償でご提供いただきましてですね、はい、そういったような行政のサポートが、必要かなというふうに感じました。
そうですね、これなんかじゃあいろんなところでこうやってゆくゆくサポートを受けることができたら、はい、いいですね。
そうですね、それがもう私たちの望むところです。
はい、そうなんです。じゃあまたちょっと旅行の話もなんですが、ちょっとネクスコ中日本さん、まあ、よく聞くところだと思うんですけど、実際にどんな仕事をされているか、ちょっとご紹介を、いろいろ事業もあるんですよね。
はい、
はい、
ネクスコ中日本、グループとしてはですね、高速道路の建設それから管理を中心とした事業を展開しております。で私たちネクスコ中日本サービスはネクスコ中日本の 100% 子会社として現在18業務を、担当しております。その18業務の中の一つにですね、エリアコンシェルジュの業務といったものもありまして、でまたですね18に関わらず、これからどんどんいろんなことをやっていこうと今取り組みを進めているところであります。その一つがこういったようなツアーであったり、まあ、これからもさまざまなですね、事業を展開していきたいと私たち考えております。
はい、なんか名刺の裏には不動産事業とかもあるんですか。
はい、不動産事業もやっておりまして、今までは社宅、ネクスコ中日本の社員の社宅を中心として事業を行っておりましたけども、この4月からですね、市中の 一般用不動産賃貸といったものも始めております。場所は知立の方で、愛知県の知立市の方で、事業を展開しておりまして、まあ、そういった不動産事業とまちづくり事業といったものを、これをセットにして、何か地域に貢献できないか、そういった視点でですね、事業展開を進めていきたいと考えております。
幅広く。小島さんは、もともとこちらのネクスコ中日本サービスの社員さん。
ですね、私も、浅井の方もネクスコ中日本からの出向としてネクスコ中日本サービスの方に来ております、
はい、
特に浅井は公募をしてですね、私たちでこういった広告コミュニケーション、はい、地域づくりこういった事業をやりたいということで公募をした時にその時に手を挙げて私どもの会社の方に来ております。
いつかはネクスコ中日本に戻るというか。
そうですね、はい、何年後かには
大きくなって、
はい、そうですね、慣れてるといいなと思うんですけど、
で純粋にネクスコ中日本サービスの社員さんもいらっしゃるっていうことなんですね、はいはい、どうしてまたちょっと順番に伺っていきたいんですけど、小島さんが ネクスコ中日本に入ろうと思ったんですか。
私がですね、ネクスコ中日本に入社する前のですね、日本道路公団時代にですね、はい、私は入社いたしております、当時私もですね、こう旅行が好きだったりですね、地図を見るのが大好き でそういった中で高速道路がですね、こう日本全国に張り巡らされている、そういった状況で自分の頭の中でこんなとこ行きたいなとかですね、そんな思いがありました。でもっともっと多くの方々にこういったいろんな地域に足を運んでいただいてですね、地域にそれぞれの良さをですね、ご覧いただいたりする、そういった事業を自分の中でできないかなというふうに思ってですね、日本道路公団に入社いたしました。でその後民営化して現在のネクスコ中日本になっております。
この民営化した時はじゃあ辞めようって方もいたんですか。
そうですね、何人かはいらしたかと思いますけれども、はい、私たちの同期、20数名いましたかね、20数名は全員特に民営化で、を理由に退職された方はいなかったような気がしております。
皆さんだからお出かけ好きな方が多いんですかね。
そうですね、はい、
旅行が趣味という人が多いかもしれないですね、
はい、結構なんか私なんかは夫はやっぱりすごい道得意なんですけど、こことここがつながってるんだとか、はい、こっからこう行くとこっちに行けるんだっていうことが意外に分からず、もう全くのナビ頼みでなんですけど、詳しい方本当詳しいですもんね。
そうですね、もう今や YouTube などの動画でもいろいろとアップされたりして、そういった道の、移動する楽しみとか、マニアックなこうつなぎのところをですね、そこを車で走ってとか、そういったのをよく見るようになりましたの です
、ね、
まあ、好きな方多いんだなと思います。
本当ですね。で浅井さんはどうして入社したんですか。
はい、私は出身が名古屋市なんですけど、地域に貢献した仕事がしたいなと思ってまして、ネクスコ中日本の管轄する範囲が東京から西は滋賀のあたりまでなんですけど、はい、主に中部地方を中心として管理してまして、はい、そういった地方に貢献する仕事ができるのではないかなと思って入社したので、今まさにそういった仕事ができているのですごく嬉しいです。
で今回というか、まあ、公募でまたこっちの中日本サービスの方に来たっていうのも、
そうですね、その、まあ、公募の仕事の内容が、まさに入社した時にやりたいなと思っていた内容だったので、なかなかそういう仕事をするチャンスが、やっぱり高速道路の管理をする会社なので、そういった業務がどうしても多くなってくるので、なかなか機会がないなと思って、思い切って公募で応募しました。
すごいですね。
そうですね、そういえばその公募をした時に私は白川村で研修やっておりまして、その時に研修生として彼女参加してました。
ああ、そうなんですか。
公募したんですけども、私ぜひともお願いしますっていう話があってですね、私もすごく嬉しかった、そういったことを記憶しておりますし、それ、ね、一緒にまた白川にこういったツアーが組めたということで、縁を感じるところですね。
じゃあひっそりひっそりというか密かにこの間旅行の時に、研修のとこだというふうに
そうですね、はい、研修にも少し私今関わらせていただいていて、何度か白川村を訪れているので、すごく縁を感じますね。
本当にそうなんです。私もなんかいくつかご縁を感じることが、ね、あって、はい、
そうですね、
そうなんですよ。一緒にいらっしゃったネクスコ中日本の中 の、 あのまず深谷さんが私の知り合いの、はい、めいこさんだったね。
驚きました。
そうなんですよ。瀬戸に住んでる佐野輝代さんという方がめいこさんで、はい、まあ、それもびっくりですし、あと長屋さんがね、はい、まあ、終わり朝日なんですけど、はい、旦那様がちょっと先日映像のお仕事をした時に、はい、そこ の、 あの共同経営をされていて、本当、はい、イケメンの素晴らしい、そうなんですよ、素晴らしい映像ができたと思うんですが、はい、素敵なまあ、ディレクターを兼ね、まあ、社長さんでもありということで、はい、ね、なんか分からなく当日まで本当に分からず、
はい、
ね、
もう驚きました。長屋という名字が珍しいだけに。
そうです、そうです、はい、矢という字が二水の台なんですよ ね、はい、すね、なのでなかなかこれで、はい、私もその方に会ってお仕事した時に、あ、これで長屋って読むんだと思って、はい、なのですごい印象的で、はい、まさかなと思ったらそうでしたね。
すごい縁ですね。
すごい縁ですね。でも今回またじゃあそうですね、まあ、道路は綺麗なので、はい、本当にまさにバリアフリーではあるんですけど、気づきっていうのはやっぱりこれからこの企画だけじゃなく仕事に結びつけることができるなみたいな気づきとかどうですか、障害のある方たちと接して、
うん、そうですね、うん、やはりサービスエリアにしてもそうですし、うん、街の中をいろいろと見てもですね、段差といったものは気になるところであります、うん、あと溝ですかね、うん、溝があったりするといかに危険なのかといったこともですね、そういったことも気づきとしてありました。ただこれらもですね、気づきがあったものの、やはり多くの人たちのそういったサポートのもとで、こういったものってなんとかクリアできるんではないかなっていうふうに感じたところでもありますので、ね、まあ、いろんな課題はありますけれども、ね、その課題に対してしっかりと目を向け、うん、それを皆さんで共有し合って乗り越えていく、それが大切ではないかなっていうふうに感じました、う
ん、本当ですね。ねえ、朝日さんはいかがですか。
そうですね、私はちょっとバリアフリーとかそういった話とは少しずれてしまうんですけど、うん、今回のツアーを高校生と学校の先生と、うん、あとは高校を卒業して、うん、今看護師だったり、うん、そういった仕事をされているボランティアの方と、私たちとで企画をして、いろんな立場の人で一つの仕事を形作ると、全然違う視点から意見が出てきて、みんなそれぞれ違う、こう意見があるので、うん、そういったいろんなこう立場の人と一緒に仕事をすることってすごく大事だなっていうことに改めて気づきました。
そうですね、なんか障害って言っても本当にバラバラだし、はい、なんか同じこう例えば車椅子の人でも、あ、こういうのはこれでいいわっていう人と、うん、いやもう手伝ってくださいっていう人といろいろですもん ね、
そうですね、
本当に人によって違うっていうのは、はい、そうなんです。なので春日が丘 の、 スタッフも生徒さんだけじゃなくて OB のね、はい、卒業生の看護師さんと、特別支援学校の先生も参加してくださって、はい、すごいつながってましたね。卒業してもつながりがあるんだっていう、はい、ね、
まさに SDGs の目標の17にありますパートナーシップで目標を達成しようという、はい、その通りだなっていうのは感じましたね。
そうですね、なんか素晴らしいなと。であとやっぱりなんていうのかな、インタラクトクラブの皆さんがボランティアに慣れてるもんですから程よい感じなんですよね。あ、やりますやりますっていうよりも、もう気軽に声をかけてくださいってこうスーッとこう手伝ってくれるっていうのも大きいですね。
そうですね、自然体でしたかね。
そうですね、
こうその日初めて高校生と皆さんをお会いしたにもかかわらず、うん、2日間で本当に仲良くなって信頼関係を築いている様子を見て、すごいなと思いましたね。
そうですね、あの私打ち合わせに何回か行ったんですけど、みんな初めてでしたもんね、はい、で最後号泣でしたもんね。
そうなんですよね、高校生の子たちがバスの中で何やってんだろうなと思って何か書いてるんですよね、でそれが手紙、参加者の方々一人一人に心温まる手紙を書いていたということを後で知った時にはですね、本当に感動しました、
そうなんですよ、だからあらかじめ用意したものじゃない、ちょっとメモ帳に、はい、あの担当、私は林優子ちゃんという担当だったんですけど、はい、娘、ね、それぞれ担当者が担当した子にか、はいね、あの対してのお手紙を書いてくれて、
はいはい、そうでしたね、
みんな夢 の、 あの私もそうですけど、家族旅行はあっても中には、ね、家族旅行も行ったことがなかったっていう子もいたんですけど、はいはいはい、あの親子で、ね、娘と2人でって大変勇気がいることでしてそうなんですよ、それをこうやっぱり荷物がめちゃめちゃ多くなるっていうことと、はい、あのまあ、反省会というかこの間ね新聞取材の時に前田さんも言ってたんですけど、はい、トイレに一人で行けないので、それを見ててもらえるってすごく幸せだったって、本当にそうですよね、はい、じゃあこれから、じゃあもしこれを商品化するにはどっか旅行会社とかついてもらえるといいですよね、
はい、今回も旅行会社とタイアップして進めておりましたけれども、まあ、今後宿泊場所、はい、こういったところもタイアップしてできないか、もちろん白川村さんのご協力も得ながら、はい、さまざまなまたパートナーシップを、はい、築いてこの企画をですね持続的にできるようにしていきたいなと思っております。
そうですね、今回はもう本当にあの至れり尽くせりの食事も最初に刻みとかね、あの、はい、一口大とか用意していただけ、ホテルもね用意、そうやって用意してくださいましたし、あとあのお部屋もびっくりするぐらい飛騨ホテルプラザのお部屋が、はい、私たち一組でこんな広くていいのっていう感じだったんですけど、まあ、もちろんすごく嬉しかったんですが、これからじゃあ商品化するには、あここはいらないねとか、ここはもうちょっと充実した方がいいねとか、そういうことになってくってことですよね。
その通りですね、
だから予算をかければもうどれだけでもいいけども、はい、抑えていかなくちゃいけない部分もね、はい、ありますし、
はい、
はい、じゃあこれからじゃああの、まあ、この旅行とは別にネクスコ中日本サービスとしてこんなことやっていきたいなとかありますか？
そうですね、現在先ほど浅井の紹介に広告コミュニケーション事業といったものが、はい、あの、はい、紹介されたかと思いますけれども、広告コミュニケーション事業の中ではですね、地域競争事業、こういったものも取り組んでいきたいと考えております、
は
い、
地域競争、
はい、共に作り上げていく、はい、そういったものをですねこれから進めていきたいと考えておりまして、浅井が命名したんですけども、道町コロンズというですね、そういったプロジェクトを立ち上げました。
はい、これはひらがなですか？
はい、道はひらがな、道かける、町、
はい、
で道にはですね、道路の道と、はい、未知なる世界、道、それをかけたもの で、
ひらがなで、
はい、
はい、
でコロンズの意味はなんだっけ、ちょっと
コロンズはコミュニケーションローカルビトゥイン N2S、はい、N2S がネクスコ中日本サービスの略称なんですけど、まあ、地域と私たちネクスコ中日本サービスで、コミュニケーションを取り合って新しい事業を競争していこうという意味で名付けました、
はい、道町コロンズ、
はい、
ちょっと覚えやすいですね。
そうですね、なかなか、はい、あの名前も、なんか可愛らしく、
はい、じゃあどうですか浅井さん、やりがいがありますね。
そうですね、本当に今あの新しいことをいろいろと挑戦できる、あの会社の雰囲気もありますし、いろいろ地域だったり、まあ、高校生だったり、いろんな方と協力しながら新しいことを生み出すのはすごく難しい部分もあるんですけど、面白いなというふうに感じています。
逆に言うとそうやってやりたいなってことを声を上げて認めてもらえれば、はい、こうやって形にできるっていうことですよね。
そうですね、今は本当にやりたいことを認めていただける環境にあるので、
はい、すごいですね。なんかやっぱり皆さんが 仲良くフレンドリーな感じがしますもんね。
あ、そうですか。それは、そういう雰囲気が、はい、ちゃんと作られてるんだったらよかったです。
そうですね。そして、まあ、このツアーについて、まあ、できれば商品化されるといいなというふうに思いますが、今後の何かありますか、企画、またこういうこうちょっとモデル事業でやりたいとか。
そうですね、今考えておりますものは、この継続性はこれから考えていくとしてですね、アーティスト支援にもですね、
はい、
これから手掛けていきたいということで、先ほど紹介にありました長屋を中心にいろんな企画を今考えております。
アーティスト、そうです、アートですからね、はいはい。じゃあアーティストっていうと、まあ、幅広いですけど、はい、音楽とかだけでなく、はい、絵を描いたり、
そうですね、絵なの、
そうですね、どちらかというと今は美術方面を中心に考えていまして、アーティストの中でも、まあ、若手とされる方の、
はい、
まあ、支援となるような活動ができればいいなと思って今企画をしているところです。
はい、じゃあまたどんなことになるのか楽しみですよね。なんかでもサービスエリアにちょっと絵があったりとか。
そうなんですね、
いいですよね、はいはい。私の知っているところ、まあ、障害者アートなんですけど、仮囲いという工事現場の、
はい、
まあ、殺風景な囲いを障害者アートでっていうことをやってる企業さんもいますし。
ああ、なるほど、
うん、すごくいいかなというふうに思いますよね、はいはい。じゃあ夢は膨らむ、はい、
そうですね、ですね、夢を実現することが
そうですね、
これを喜びとして進めていきたいと思います。
は
い、
じゃあラジオを聞いている皆さんに、まあ、ネクスコ中日本サービスの宣伝でもいいですし、メッセージをぜひお願いいたします。
はい、ネクスコ中日本グループは高速道路の安全安心のために24時間365日さまざまな取り組みを進めております。
はい、
ぜひ高速道路を活用いただいて、地域の良さ、地域の魅力、そういったところを体感していただければと思います。引き続きご利用をお待ちしております。
はい、そして朝日さんも。
はい、はい、そうですね、今小島からも話がありましたように、高速道路を使って、まあ、今コロナも明けていろんな地域に行けるようなまた状況に戻ってきましたので、うん、ぜひいろんなところに行って、こう地域の魅力だったりそういったものを見つけていただきたいなと思っております。
はい、ぜひぜひね、ネクスコ中日本皆さんよろしくお願いします。はい、そう、高速を使ってお出かけということもね、これからまたどんどん増えていくかと思いますので、はい、その陰にはこうやって支えている人たちがいるんだなということもね、思っていただけたらいいなと思っております。またパラクティブツアーの第2弾第3弾も楽しみにしてますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストはネクスコ中日本サービス株式会社取締役総務統括部長兼総務企画部長の小島邦彦さん、そして同じくネクスコ中日本サービス株式会社総務企画部広告コミュニケーション事業課の浅井由紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。